皆さんおはようございます。身近に亡くなりそうな人がいたら読む本の著者で葬儀相談員をしております市川愛と申します。葬儀相談員というと耳慣れない職業かもしれませんが、この葬儀相談員とは私が3年前平成16年に日本で初めて考え出した、皆さんがお葬式で後悔しないため、またトラブルに遭わないためのサポートをする、まだ新しい職業なんです。平たく言うと葬儀社さんに、万が一の時にぼったくられないために皆さんと葬儀社さんの間に立って接触をする、そんなお仕事なんですけれども、今日はお葬式を考えると題して、誰にもいつかは訪れるお葬式で後悔しないための基本的なポイント、葬儀費用のかかり方と葬儀の生前準備、これを中心にお話ししたいと思います。私が葬儀業界に入ったのは平成13年のことなんですね。それまで長く勤めていた婦人服、洋服の業界から葬儀社の紹介所、そういう仕事があるんですけれども、そこへの転職だったんですけれども、何の知識もなく飛び込んだ葬儀業界というところはですね、私がそれまで洋服業界で身につけてきたお客様重視という、こういう考え方が全く通用しない、引いては存在すらしていないじゃないかと思えるような業界だったんです。それはもうびっくりすることですとか唖然とすることの連続でした。お洋服でしたら皆さんのジャケットを1枚買うにしても、好みの色や形を選んで値段を見て試着をして、素材なんかも確認をして、もっと、他の店のものとも比較検討しながら購入するのが普通だと思いますし、メーカー側もお客様に気に入ってもらえて選んでいただけるような商品作り、そして接客をするものなんですね。私もそれが常識だと思っていたのですが、葬儀業界は180度違っていたんです。ご自分の好みで選ぶこともないですし、他の会社と比較検討することもない、そればかりか値段すらも葬儀社さんのいい値で契約しておられるんです。ちなみに日本消費者協会が平成15年に調査をした全国の平均の葬儀費用、これは236万6千円でした。ちょっといい車が買える値段ですよね。それで皆さん満足をしているならまだしも、こんなに高いお金を支払っているにもかかわらず、トラブルに遭われる方、また後悔をしてしまう方が大変多いんです。葬儀を終えられた方々へのアンケート調査で、実に8割の方が何らかの後悔をしているという調査結果も、あるくらいに、葬儀業界っていうのは今でも不透明で分かりづらい業界なんですね。一生に一度、一番最後の大切なお別れです。それなのにこんなに後悔される方々が多いなんて、絶対何かがおかしいですね。なんでだろうと考えて分かったことなんですけれども、消費者の皆さんもあまりにも葬儀に無頓着な上、肝心の葬儀の情報も、ほとんど業界側、葬儀業界から開示されていないという、そんな現実でした。結婚式ですと、半年1年も前から準備をしますけれども、お葬式っていうのはこれを、明日明後日でやってくださいって、そういうふうに言われるのと同じことなんですね。お亡くなりになってからお通夜告別式が終わるまでは3日間戦争と言われるぐらい忙しいものなんです。その3日間戦争を乗り越えて満足のいくお葬式を実現するためにはどうすればいいのか、また残されるご家族がトラブルに遭わないための方法、そういったところを知っていただこうと思いまして、今日は葬儀を取り巻く現状、葬儀一式運万円の嘘、そして増えている葬儀の生前準備、エンディングノートを書いておくということ、この2点について詳しくお話ししていきます。まず1つ目、葬儀一式運万円の嘘ですけれども、これはですね、葬儀費用のかかり方、このからくりを知ることが大きなポイントなんです。この葬儀費用のかかり方を知ることによって、 例えばよくあるトラブルなんですけれども、最初に葬儀社さんから言われた金額と、これは口約束ですね、そして最後の請求額、それが大きく違ってしまったという、一番多いこのトラブルを避けることができるんです。まず葬儀費用にかかる式なんですけれども、お手元 の、 テキストにある式をご覧いただけると分かりやすいと思いますが、説明しますと、葬儀にかかる総額とは、葬儀社に支払う葬儀費用プラス葬儀社が手配だけを行う実費費用、そしてプラスしてお寺などへ支払うお布施、こういう内訳でできています。皆さんも電話帳ですとか折り込みチラシなんかで葬儀一式50万円とか、密葬一式35万円という広告を見かけたことがあるかと思うんですけれども、この広告に書いてある50万とか35万円っていう金額で葬儀のすべてが賄える、こう思ってしまう方も多いと思いますが、この葬儀一式っていうのはですね、この式の葬儀者に支払う葬儀費用という一部分だけしか賄っていません。中身はどういうものかというと、祭壇やお棺、葬儀者さんの人件費、こういったものですね。これらは含まれていても、その次の葬儀者が手配だけを行う実費費用というですね、お焼香に来てくださった方へのお料理やお飲み物、そして返礼品、式場を借りるのであれば、その斎場っていうんですけれども、その斎場を借りる利用料、または車、マイクロバスですとか霊柩車、これらがほとんどの場合で含まれていないんです。これはですね、冠婚葬祭互助会、これに加入されている方も同じで、皆さん一月数千円ずつ積み立てたお金が、積み立てている方も多いと思うんですけれども、満期になったお金、これも葬儀費用の一部分だけにしか当たりません。一月数千円ずつ積み立てたお金は、祭壇一式とお棺、これらにしか使えなくてですね、他のお料理ですとか、お返し物、会場費なんかは別途必要になるんです。ついこの間なんですけれども、30万円のその積み立てた権利を持っている方が、参列者が150人ぐらいの葬儀を行いまして、ご助会だったんですけども、最後の請求で、その30万円の権利プラス240万円請求された、こんなケースも最近ありました。ですので、ご助会に加入されている方、そして葬儀費用の広告を見ている方、これだけでは賄えないんだということを、覚えて注意をしてください。置き換えると、ウェディングドレスだけじゃ結婚披露宴ができないのと同じように、お葬式も祭壇一式とお棺だけではお葬式ってできませんよね。お焼香に来てくださる方への接待なんかも必要ですし、会場を借りたり、霊柩車、マイクロバス、この車や祭壇に飾る、菊などのお花も必要な場合が多いんです。繰り返しになりますけれども、これらは先ほどお話しした葬儀一式には入っておらず、別途加算してから後から請求される項目なんですね。で、そこにお寺さんへのお布施が足されたものが、皆さんの家計、お財布から出ていく葬儀費用の総額になるんです。葬儀費用のからくりとはこういうものなんですね。皆さんこれを知らないで、お身内がなくなった非常事態で、真っ白になってしまった頭を抱えてですね、いきなり葬儀の打ち合わせに入ってしまいますので、先ほどの実費費用の説明もよく理解できないまんま、葬儀社さんに全部お任せ、丸投げしてしまって、最後の請求でびっくり仰天という具合になっているのが、現実の葬儀業界なんですね。で、このトラブルを防止する一番有効な方法、これをお話ししますと、葬儀社さんに依頼をする前、最終的にこの葬儀社さんにお願いしようと決めてしまう前の段階で、葬儀社さんにこう伝えることなんです。飲食や返礼品など、実費でかかる費用もすべて含んだ、これ以上かからない内容の見積もりを出してください。こう言って出してもらった総額の見積もりをしっかりと検討して、予算内で収まるのか、 担当者の対応は満足できるのか、こういったことを厳しい目で判断してから依頼するというのが最善の方法なんです。まあ、これ以上かからないという内容の見積もりを必ず出してもらってから決めるということですね。まあ、しかしです、まあ、残されたご家族がですね、お身内が亡くなった後でしっかり検討できる余裕が持っていないというこういう場合も多く考えられますよね。病院で急に亡くなってしまって頭が真っ白の状態で、経験もなければ知識もない、身近に相談できる人もいない、まあ、多くが何がわからないのか、これがわからない、こんな状態ですから、その上、しっかりとした見積もりを出してもらうには、まあ、大体の予算の他にもどれぐらいの方がお見えになりそうかという人数ですとか、どんなお葬式をすればいいのかという要望なんかも伝えなくてはならないんですね。結構これが精神的な負担も大きい作業なんです。まあ、そこで最近急激に増えているのが2番目の葬儀の生前準備、これなんですね。まあ、葬儀の生前準備というのはどういったことをするものなのか、簡単に言いますと、自分のお葬式に対してどんな大きさでしてほしいか、また誰に知らせてほしいか、そしてどんな飾り付けにしてほしいかなどを、まあ、細かく考えておいて、エンディングノート、まあ、これは遺言ノートなども呼ばれているんですけれども、そういったノートに記入した上で、できればその上で良心的な、まあ、葬儀者さんですね、これを選んでおくというところまで準備しておくのが葬儀の生前準備なんです。まあ、以前ですと生きているうちからお葬式のことなんて縁起でもないという風潮が、まあ、タブー意識ですね、根強くありました。まあ、今でも多くの方が持っているかもしれませんね。まあ、しかしですね、まあ、亡くなった方がこのエンディングノートを書いておいたことによって、残されたご家族が葬儀の際に精神的な支えにして乗り切ることができた、そして希望通りに見送ってあげられたという安心感を得ることができるという事例が最近とても増えていることですとか、またご自身でエンディングノートを書くことによって、ご自分のこれまでの人生をゆっくり見つめ直すことができる、こんな効果もあることから、まあ、全国的に爆発的な広がりを見せているんです。今お聞きになっている方の中にも記入されたことがあるという方がいらっしゃるのではないでしょうかね。まあ、このエンディングノート、市販されているものもたくさんあるんですけれども、まあ、今お手持ちのノート、まあ、白紙のノートなどに書いておくだけでも大きな効果がありますので、ここでは葬儀の意思をまとめる際に必要な4つの項目、1番目葬儀の内容、2番目葬儀の規模とお知らせする範囲、3番目葬儀の形式、4番目葬儀へのこだわり、この4つを中心にお話ししますので、ぜひ一度しっかりと向き合う機会を持って書き留めてみてください。まず1番目の葬儀の内容ですが、これは皆さんそれぞれの事情に合わせてお葬式に対する希望を考えておくということなんです。まあ、それぞれの事情といっても、その中で一番顕著なのが予算ですよね。どんなに立派なお葬式を希望してもない袖は触れませんし、まあ、これは先ほどご説明した葬儀費用のかかり方に含まれるすべてを含めた、まあ、葬儀費用と実費費用とお布施、全部でいくらくらいという形で考えておかなければなりません。まあ、近畿地区の葬儀平均費用は239万円ですから、平均クラスにするのか、もう少し高くてもいいのか、またはもっと安くしたいのであれば、どれぐらいの予算までだったら大丈夫なのか、これを考えてある程度決めておきます。まあ、その他でしたら葬儀の場所ですとか、取り仕切ってくれる方ですとか、まあ、弔辞をお願いしたい方の希望なんかがあれば、それを書き留めておくのが葬儀の内容です。次のお葬式の規模とお知らせする範囲ですけれども、まあ、お葬式の規模というのはお葬式の大きさのこと、これはすなわち お商工に来てくださる方の大体の人数なんです。お知り合いの方皆さん全てに来ていただきたいのか、それとも身内だけ、ご親戚だけ、または家族だけの密葬にしたいのか、このお葬式の規模というのは葬儀費用にも密接に関係するものですから、しっかりと考えておく必要があります。お葬式の規模が大きいとですね、その人数に応じて葬儀の式場のキャパシティも大きくしなければいけません。そうするとその式場の大きさに合わせた祭壇を用意する、大きな祭壇が必要になります。そういう流れでどんどん費用がかさんでいくんですね。例を言うと、例えば密葬用の会館で200人の対応ができないように、しっかりと、その規模の部分を考えてから他のことを考える、こういった流れが必要なんです。ですから参列者の人数というのは事前にしっかりと把握しておいた方が安全なんですね。この参列者の人数をどうやって把握コントロールするかというと、お葬式を知らせる範囲を絞り込む、この方法を取ります。例えばこれまでの年賀状のやり取りなどを参考にしながらですね、家族、近い親族、遠い親族、親しい友人、知人ですとかご近所、これらのグループに分けて、どのグループまで万が一のお葬式の時にお知らせをするか、これを決めておくことで葬儀の規模がコントロールできるんです。そして葬儀の規模をコントロールしたその次、3番目の葬儀の形式。形式というのはですね、簡単に言うと宗教なんです。今の日本であなたの宗教は何ですかと聞いてしまうと、私は何の宗教にも入っていませんですとか、無宗教ですと皆さん言われてしまうんですけれども、ここで言う宗教とはどこどこ教の信者という意味ではなく、どの宗教の形式を選択するのかということなんですね。例えばお葬式でお寺のご住職にお経を読みに、来ていただくという、こういう場合は仏教の形である仏式ってなるんです。この仏式の他には神社の神道の形である神式、キリスト教のキリスト式、そして最近増えているのが、あえて宗教色をなくした無宗教式、こういったことがあります。その他にもお葬式の形は様々な宗教ごとに分かれているんですけれども、今の日本で自分の形式が分からないなという方のほとんどがほぼ仏式だと思って間違いないと思います。お経を読んでもらいたいと思う方は仏式と覚えておいてください。そして仏式を選択する場合にはですね、その中で例えば創道宗ですとか浄土真宗、こういった細かな宗派に分かれていますから、その宗派や例えば代々のお付き合いがある菩提寺、代々のお墓があるお寺のことなんですけれども、その有無も確認しておいた方がいいですね。例えば菩提寺があるにもかかわらず、他の例えば葬儀社さんに紹介してもらったお寺さんにお経を読んでもらったり戒名をつけてもらったりすると、後に菩提寺が見つかってそこのお墓に入りたいといった時に、うちでつけた戒名以外の人は入れたくないとか、お寺さんに怒られてしまったりという、そういうトラブルもちらほら聞こえてきていますので、菩提寺があるかないか、またはない場合はどの宗派でのお葬式にするのか、ご親族が集まった時なんかにそれとなく宗派の確認をしておくといいと思います。そして、3番目までが終わって、次の4番目最後の葬儀へのこだわりですけれども、これはですね、事前に準備をする、お葬式のことを考えておかれた方たちだけの特権のようなものなんですね。時間のない中で全てを決定しながら行うお葬式っていうのは、どうしても金太郎飴のようなものになりがちなんですね。しかしそれぞれ全く違う人生を歩んでこられた皆さんがみんな一緒の内容っていうのは寂しいですし、少し考えておくだけでもこだわりですとか個性は十分に表現できるんです。例えば派手な印象にしたいのか、また質素な印象にしたいのか、 これをはじめとしてお花でいっぱいにしたいとか音楽を流したいというのも自由です。お花に例えるとユリが好きだったらユリが好きだと希望しておけますし、お葬式だからって白い花でなければいけないということはありません。最近ではピンクのスイートピーですとか黄色のガーベラなどカラフルな洋花の花サイダーも増えてます。家のお写真なんかも自分で決めておくことができますし、また参列してくださった方へのお礼状、これも生前のうちに自分の言葉で用意する方も増えています。お料理の内容を決めておくのだって立派なこだわりなんですね。このように内容をしっかりと考えておけるのは事前準備をした人だけの特権ですし、皆さんの個性や気持ち、考え方などのこだわりを表現することでお葬式の満足度というのは格段に上がるんです。このこだわりとはその人らしさの表れですから、ぜひここは楽しんで考えてみてください。まあ、このお葬式を考えるときに必要な8つの項目、このまとめになりますけれども、このように葬儀の内容、そして葬儀の規模とお知らせする範囲、そして形式やこだわりを考えた上で、最初にお話しした葬儀の総額とは、葬儀費用プラス実費費用プラスお布施という葬儀費用のかかり方ですね、これを理解しながら事前にしっかりとお葬式に備えておくことで、お葬式に対する後悔のほとんどを防ぐことができるんです。冒頭で残された方の中で実に8割の方が後悔しているという葬儀業界の残念な現状をお話ししました。私の著書でもある身近に亡くなりそうな人がいたら読む本というのは、これまで私が実際に出会った方々のトラブル事例、例えば葬儀者さんの対応に納得がいかなかったり、葬儀費用で法外な請求をされてしまったり、また最初の希望と全く違うお葬式になってしまったり、こういったトラブル事例と解決策、防止策をストーリー形式で紹介した本なんですけれども、それらのたくさんのトラブル事例っていうのはほんの氷山の一角、葬儀業界っていうのはまだまだ不透明な業界なんですね。ただですね、これらのトラブルっていうのは全て皆さんが知識という武器を持って自己防衛することで未然に防いでいただくことができるものなんですね。皆さんがいつか迎えるお葬式の時、今日得ていただいた知識によっていいお葬式だったと満足していただけるように心から願っております。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。
今朝は葬儀相談員の市川愛さんにお葬式を考えるというテーマでお話をいただきました。皆さんもお感じでしょうが、結婚式やお葬式の料金体系は結構不明朗です。結婚式なら時間の余裕もあり、それなりに検討することもできますが、お葬式の場合、今忙しいから来月にでもしようかというわけにもいきません。ですから葬儀者に任せっきりになってしまい、そこで最初の見積もりと請求額があまりにも違うといったトラブルが起こります。消費者が葬儀に無頓着ということにも原因があるようです。市川さんによると、そんなトラブルに見舞われないようにするためには、葬儀者との事前の打ち合わせで飲食や返礼品など実費でかかる費用もすべて含んだこれ以上かからない見積もりを出してくださいと伝えるのだそうです。この結果出された見積もりをしっかりと検討し、担当者の対応なども含めて厳しい目で判断するのが最善の方法なのだそうです。それから市川さんは葬儀の生前準備を進めています。つまり葬儀をどんな大きさでしてほしいのか、誰に知らせてほしいのか、どんな飾り付けにしてほしいのか、どんな宗教形式にしてほしいのかなどを事前に考えておき、エンディングノートに記入した上で、できれば細かく対応してくれそうな葬儀屋さんを 事前に選んでおくというのです。今ラジオ講座をお聞きの多くの方にはまだまだ関係ないことだと思いますが、こうした知識を持つことでいざという時にあの世からまたこの世からいいお葬式だったと思えるような葬儀にしていただきたいと思います。では今朝はこの辺で失礼します。